13、20ページ、21ページ、プラム・カルコア太宰府中央公民館からのお知らせ、および太宰府の文化。20ページ、プラム・カルコア太宰府中央公民館からのお知らせ。子ども陶芸体験教室受講生募集。ページ ID35014。ろくろを回して作品を作ります。完成品は10月下旬頃に受け取ることができます。日時、7月30日火曜日、午前の部、10時から正午、午後の部、午後1時から3時、1人20分程度。場所、プラム・カルコア太宰府中央公民館3階実習室。対象者、小学生から中学生、親子で参加可能。定員それぞれ15人。受講料1人3000円。1作品の材料費と小生費込み。持ってくるもの、エプロン、手拭き用タオル。講師、高取明宗家、高取俊慶先生と高取明弥勒窯、亀井久明先生。申し込みは申し込みフォームで。二次元コードが載っています。申し込み期間、7月1日月曜日午前10時から定員になり次第締め切り。過去の様子の写真が載っています。講師から指導を受けながら陶芸体験をしている様子の写真です。令和6年度夏休み学習室開放。ページ ID22018。小学生から大学生の自主学習の場として、施設に空きのある時間帯に研修室を開放します。期間、7月19日金曜日から8月25日日曜日、休館日は除く。時間、午前9時から正午と午後1時から5時。7月19日金曜日は午後のみ。開放する部屋は、ホームページと窓口で前の週の金曜日にお知らせします。第45回市民文化祭作品出展及びステージ参加者募集。ページ ID22775。市民文化祭は参加者が実行委員となり企画運営します。この機会に日頃の学習の成果を発表してみませんか？日程、11月3日日曜日と4日月曜日。部門、ステージの部、原則1人1ステージ。展示の部、1人1区分につき1点。対象者、市内在住、在勤、在学の人、または市内の団体やサークルに加入している人。申し込み方法、申し込み書に記入し、市民文化祭実行委員会事務局文化学習課まで。申し込み書は市内各施設ホームページで取得できます。申し込み締め切り7月31日水曜日午後5時。まほろば市民大学教養講座。ページ ID35012。 現役司会者がズバリ後悔しない葬儀とそのお金事情。一般受講生募集。日時、7月11日木曜日、午前10時30分から正午。場所、プラム・カルコア太宰府中央公民館多目的ホール。講師、内野純子さん。MC ユニット、ランコントル代表、就活カウンセラー。受講料300円。定員40人、申し込みが必要。申し込み期間、6月28日金曜日午後1時から定員になり次第締め切り。申し込み方法、応募フォームか電話または窓口で氏名、連絡先を伝えてください。応募フォームの二次元コードが載っています。21ページ。プラム・カルコア文化芸術振興事業海上自衛隊佐世保音楽隊ふれあいコンサート in 太宰府。 ページ ID 35011、日時8月31日土曜日午後2時から4時終演予定、午後1時30分開場、場所プラムカルコア太宰府中央公民館市民ホール、料金無料、全席指定、入場券が必要です。応募方法、次の1から6を63円はがき、または応募フォームにて文化学習課へ。応募フォームの二次元コードが載っています。1、観覧希望人数2人まで。2、郵便番号と住所。3、代表者と同伴者の氏名、振り仮名。4、年齢。5、2歳以下で膝上干渉の有無。6、車椅子希望など。応募締め切り7月19日金曜日、当日消印有効。当選者には8月上旬ごろ入場券を発送します。注意事項、応募多数の場合、市内在住者を優先して抽選します。プラムカルコア太宰府ホワイエライブ開催、2つあります。ボリューム5、ギター弾き語り、アコースティックギター演奏と歌。日時7月11日木曜日午後0時30分から20分程度。出演者大竹慎吾、曲目のれん、すばる、三笠川ほか。ボリューム6、沖縄の音楽、沖縄の伝統楽器三線や三線とギターを合わせたような楽器一期一会による演奏。日時7月31日水曜日午後0時30分から20分程度。出演者数、曲目朝戸やユンタ、島歌ほか。どちらも入場無料、席数には限りがあります。出入りや立ち見は自由です。ページ ID 31885、共通です。問い合わせ、文化学習課文化学習係、電話921-2101、ファクス285-2631、メールアドレス bunkai-g@city.dazaifu.lg.jp。 太宰府の文化公文書館だより123、天の十影の機械ヶ島討伐。これまでバックナンバーで紹介した以外に、天の十影は源頼朝の命令で太宰府に赴任していた間に、もう一つ重要な役目を果たしていました。それが今回取り上げる機械ヶ島の討伐です。機械ヶ島はたっとい海島と書きますが、資料ではたっとい画商の画、井戸の井、島や鬼、世界の海、島などとも記され、その現在地には諸説ありますが、近年は鹿児島県の硫黄島、鹿児島郡三島村とする見解が一般的です。硫黄島は薩摩半島の先端から約40キロ南の海上に位置する小さな火山島で、硫黄を産出することで知られています。中世には機械ヶ島といえば日本の西の境界に位置する島と認識され、また罪人を島流しにする流刑地でもありました。文治3年1187年9月頼朝の命を受けて、その家臣である御家人の宇都宮信房が九州に向かいました。この時頼朝と敵対していた弟の源義経に味方する者たちが機械ヶ島に潜伏しているとの疑いにより、これを討伐せよと頼朝から命令が出されたのです。信房は十影と合流し、出兵の準備を進めます。翌4年1188年2月には、十影からの書状が 鎌倉の頼朝のもとに届きます。これによると、遠影は家来を機械ヶ島に送って現地を偵察させる一方で、九州の御家人らに出陣を催促して軍勢を集めていました。しかし、御家人たちの協力は思うように得られず、軍勢が集まらないので、改めて頼朝から命令する文書を出してほしいと頼んでいます。それから3ヶ月ほど経過した5月に、再び遠影からの連絡が頼朝のもとに届きました。遠影らの軍勢が機械ヶ島に渡り、敵と合戦をして降伏させたという報告で、とりわけ信房が活躍した旨が記されていました。このようにして機械ヶ島討伐は完了しました。戦いの詳しい内容は記録が残っておらず不明ですが、これにより鎌倉幕府の異例、強い力を持つ命令は当時の日本の西の果てまで及ぶようになりました。その後、頼朝は参加しなかった御家人たちから領地を没収し、これを信房のように功績のあった者に褒美として与えています。太宰府市公文書館大塚俊治バックナンバーページ ID7241